倍総理激怒、官邸を7年間騙し続けた財務省の卑劣な手口。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
安倍さんがね、暗殺されてもう、2週間以上経って3週間目にもう入ってるんですけども、なんかもうだいぶ昔みたいな感じがね、
します
もうなんかあれがずっといろいろ考えてるからね、
はい、
で今日もね、たまたま奈良で仕事があってね、あの最大寺の場所、行ってきたんですよ。でね、もう僕はそこよく知ってる場所なんですよ。うちの家から電車で3つか4つぐらいだから、よく子供の頃からよう遊びに行ってたんですけどね、なんでここでって思いましたね。これでまたこれこっちに背中向けてるんかみたいな、その広場側に背中向けてるんか、
はい、
でもそんなんとかね、
はい、
悔しい思いしたり、もっとやってほしかったなとか思ったりするし、やっぱ消費税2回上げてやっぱりもうすごい打撃与えてしまったのもやっぱ安倍さんやったなとか思ったり、やっぱりね、いろいろこの2週間3週間考えてね、いろんなこと思うし、いろんな声もあるんですよ。ぜひね、ちょっと一つねご紹介いただいてよろしいですか。
はい、セールデイさんからいただきました、はい、安倍晋三は緊縮財政によってデフレを促進し、消費税増税で日本経済に大損害をもたらした最悪の政治家です。安倍晋三は最後まで安倍政権の経済政策が間違っていたと認めなかったのです。これが間違っていたのだと国民に広く知らしめることができなければ、デフレ脱却することはできません。
非常に厳しいご意見ですよね。で、あえて原文のまま個人に対する、呼び捨てのメッセージで、ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、そのままお伝えするということでね、ご紹介したんですけども、確かに消費税2回増税されて、それが、日本の衰退にもつながったっていうのは、これは否定しがたい、事実なんですよね。僕はこれはもうずっと当時から批判をしてたし、今でも、僕の追悼文なんかを読んでもらえれば、それ書いているんですけどね。ただね、一個ね、この方、誤解されてるところがあって、一切反省しなかったというふうに思ってらっしゃいますよね。で、あんまりこの方の耳には届いてなかったのかもしれないんですけども、実はね、ものすごい反省されてたんですよ。で、今年のお正月の番組でも、もう反省という言葉を使ってますし、財政政策が足りなかったことを反省しているということをおっしゃってますし、で、これは安倍さんの側近の方は皆、聞いてます。で、僕はそれを聞いてたので、テレビ番組で言ってもらおうと思って、1時間ご用意差し上げたら、やっぱり言ってくださったので、
はい、
そこがしっかりね、放送できて、今、インターネットでも残ってるし、事後で、追悼番組でも流してるのでね、それ今でもしっかりご確認いただけるので、安倍さんはね、財政政策が足らなかったことをね、反省と。いう言葉でおっしゃってられます。で、さらにですね、財政政策が足らなかったことに加えてですね、もう一つね、じくじたる思いが安倍さんにはあってね、それはね、財務省に騙されたという気持ちがあるんですよ。で、これもね、ちょっと、生前っていうかね、まだご存命の頃は、ちょっとさすがにちょっと裏話に近いのでっていうので、公表されてなかった動画があるんですけど、
はい、
もう亡くなったからっていうことで、アップされてる動画があるんですよ。で、それはね、自由民主党の中にね、積極財政をね、進める議連として、責任ある積極財政推進議連っていうのが、あって、そこの動画で、赤裸々にその財務省の騙しの手口をね、安倍晋三さんが今年の6月に、語ってあるのがあって、これはさすがにちょっとカットしようかってカットされてたらしいんだ、事務局で。でもこれは、いやもう亡くなった以上、その財務省の卑劣なね、手口をも紹介しないと、これ安倍さん浮かばれへんというのがあって公表されてるっていう、動画が、あるんですよ。
はい。
それはどんなんかっていうとね、安倍さん自身も気づかないうちに、毎年社会保障費以外は、333億円ずつしか増やせないという閣議決定を安倍さん自身が気づかないうちにさせられてた。っていうのがあって。
はい。
で、安倍さんそれ今年気づいて。
うん。
終わってからですよ。
うん。
今年気づいて。こうなってんの?とかって言って。 もう気づいてないよ、これ知らないよ、これってなって、で、当時の側近みんなに連絡したらしいんですよ。
はいはい。
じゃあみんな知らんって言って。
怖い。
誰も気づいてない。
知らない間に？
うん、知らない間に。でも僕らは、閣議決定がそこにあるっていうのは気づかなかったんだけど、
うん、
そのね、ほとんど増えないっていうのはね、絶対財務省はどうやら増やさないっていうことは、まあ僕は、その、まあ知ってたんですよ。だからその、閣議決定の効果は僕らは、常識のように政府みんなが知ってるんだけど、
うんうん、
なんでそうなってるかっていうのはね、誰一人分かってなかったんですよ。財務省しか分かってなかったっていうのがあってね。だからね、安倍さんはね、もう次は絶対あんな騙されないぞと。ということをね、これは僕のプライベートの中でもおっしゃってたので、国民の中にね、やっぱり消費税2回増税して、ふざけんなと。お前の程度こうなっとるやないかと。というね、先ほどのお怒りのような言葉があるの、僕も重々承知してます。し、僕もそういう気持ちは当然あります。ありますけれども、この状況の中でどうするかって言った時に、安倍晋三さんには頑張ってほしかったっていうことは、これ偽らざる僕の気持ちです。どういうふうにね、その財務省が官邸を7年間騙し続けたのか、その手口を今日はご紹介したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば安倍総理の無念がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、安倍総理激怒、官邸を7年間騙し続けた財務省の卑劣な手口。
うん、僕もね、この安倍さん、先ほども申し上げましたけど、安倍さんが亡くなってから初めて動画がね、公開されて拝見して、
うんうん、
そうなったんと思って、ちょっとびっくりしたんですよ。だから安倍さんは知ってるんかと思って、安倍さんすら知らなかったっていうね。
はい、
でどんなことかっていうと、まずね、僕らがどういうことになってたのか、安倍内閣の時、
うん、
僕はだから積極財政やるべきだとすごく主張する、この項目あの項目これ増やせというと、そしたらね、みんな言ってくるのが、いや当初予算は先生無理ですから、
うん、
当初予算じゃなくて補正予算にしてくださいと。え、なんでですか、当初予算をちゃんと成長率の 3%4% ずつ増やしてったらいいじゃないですか。いやそれはね、財務省絶対認めないんですよと。だからね、まあそこで戦っても藤井さんのエネルギーが無駄だから、
うん、
補正予算を増やすように藤井さんのエネルギー使ってくださいと。ということを官僚の皆さんからも、
はい、
自民党の与党の議員からも見ながら聞いてたんですよ。なんでなんですか、おかしいじゃないですか、つって安倍さんのとこも言って、いや、このみんなそう言ってますよ、おかしいです、これ 3% 増やしてくださいよと。あ、そうなんだけど難しいんだよな。って言ってるんですよ。
はい、
でもみんな、なんか知らんけど、財務省は、当初予算っていうのを増やせないと。もう当初予算ってわかります？普通の、一般会計の、最初に予算決めて、足らんかったら補正を積むっていうのが。
うんうんうん。もともとその決められた予算ってことですよね。
定額の予算で、これ一旦その規模になったら、ずっとその規模が続くみたいな、よっぽどのことがないから、
うんうん。
だから財務省これ増やしてないねんなと。うん、でもしょうがないから、だから僕らは、その補正予算に自分らのエネルギーの大半を、使ってたんですよ。でも僕は総理には、いやみんなそう言ってるけど、総理の力でなんとか当初予算を増やしてくれと言って、
うん、
あ、そうなんだよな、うん、でも難しいんだよなってこう、まあこういうのを、まあ、いつもやってたわけですよ。でこれもなんか不思議な話やのと、財務省ってそんなすごいんかなとこう思ってたんですけど、まあこれがね、最近なんでそうなのかっていうのが分かったんですよ。それはね、分かったのが、今年の骨太の方針をめぐる財政政策検討本部における議論で、まあ、国会議員の皆さんがこれ暴き立てたんですよね。で、どうなってるかっていうとね、まずね、これ有名な話なんですけど、2015年に、社会保障費は年間5000億円ずつ増やしていきますって書いてあるんですよ。
はいはい。
これはね、すごく有名な文言で、それまで1兆円だったやつを5000億円に抑えるっていう意味があって、で、まあ、それはそれでまあ、ええかと。それはもう安倍さんもすごく僕らもよう議論したんですけど、それはまあ、骨太の方針もしっかり書いてあるんです。日本でね、その2015年、まあ、何十ページもあるんですけど、そのうちの1個にね、一般会計はこれまで 1.6 兆円ずつ増えてきていると。
うん、
3年間で 1.6 兆円増えましたと。なんとかかんとかかんとか、今後もこの基調を続けるかんとかかんとかかんとかって書いてあるんですよ。
うん、そう、もごもごしてますね。うん、
だよう読んだら、一応3年間で 1.6 兆円増えてきたから、これからもその感じでいくって書いてあるんですよ。
うん、
すっごいわかりにくい日本語なんですよ。しかも字ちっちゃいんですよ。客中だから、
はい、
でそこにさらっと 1.6 兆円これまで増えてきてて、 これからもこの基調でどうたらこうたらって言って、まあ確かに 1.6 兆円でやるってことやろうなと。でもよく考えたらね、トータル 1.6 兆増やすけれど、社会保障 1.5 兆増やすってことは、社会保障以外は1000億増やすってことですよね。っていうことがその2つの文言で決められてたんですよ。
はあ、
で、それみんな気づいてないんですよ。で、安倍さんはね、これについてね、こういうことを言ってるんですよ。これね、動画で出てますから、僕の、メルマガの記事でも引用した動画だし、責任ある積極再生議連のホームページも載ってると思うんですけど、もう明確に、そのご紹介しますね。5000億以外については私の記憶で議論した記憶が全然ないと。もちろん私は当時総理大臣だから、私の責任ではあると。だけど、それ全く気づいてなかったと。で、誰も説明しなかったってことです。で、周りの僕らも気づかなかったってことです。あと、今井さんだとか、新原さんとか有名な官邸官僚っていうのがいるんですけど、彼らも全然気づかなかったってことですよ。その時の当時をたどっていろんな人に聞いているんですが、そんなこと議論してないよねっていうことだと。
はあ、じゃあ本当にみんな
何にも。わかんないです。中に書いてあることをですね、盾にとってあまりにも不誠実ではないかと。いうことも、憤ってらっしゃるんですよね。
本当に怒ってますね。
怒ってるんですよ。
うんうん。
だからね、財務省が、まあ当然やったわけですよ。で、それを、こんな既成事実化して、で、そのなんでかっていうことも言わずに、いや、絶対無理なんだよっていうことにして、理由も言わずに無理なものは無理なんだよって言って、僕ら信じ込まされてたわけですよ。で、これで要するに、だから安倍さんはね、こういうことに対して激怒してるわけですよ。うん、だからもう次絶対騙されへんぞと。で、ほんまに思ってはったわけですよ。これは前も申し上げたかもしれないですけど、まあ全然とある文脈の時に、いやもう安倍さんも次はほんま頼ますよと。で、次ちゃんとやってもらうっていうことにならんことにはちょっと日本作れませんよと。
うん、
そして安倍さんは、いや次は絶対やりますよ。と、時期通り言いました。で、これはね、だから、叱るべき立場にもう一回なって。
はい。
を当然暗示してるわけですよ。
うん、
まあ、ご自身がならなくても、その腹心の方がなったっていいんだと思うんですけど、だからとにかく僕の影響力、僕の力でもって、
うん、
財務省を、の奴らを乗り越えて、財政政策やってデフレ脱却させますよと。この間失敗したけれどと。
うん、
次はって言ってるんだから、失敗っていうことを明確に言って思ってらっしゃるんですね。
はい、
確かに先ほど冒頭で紹介したように、明確にはおっしゃらずに、ごにょごにょごにょとしかおっしゃってないので、僕の動画の中でもその反省という言葉は一瞬しか言わなかったんですけど、僕らやっぱりその永田町の経験が長い人間は、反省って言わはったと思って、その行政の無謬性っていうのがあってね、官僚なんか絶対自分の反省認めないんですよ。で、総理大臣っていうのはまあある種政治家でありなんか官僚だから、普通認めないんだけど、もう明確に認めはったわけですよ。で、実際に、戦後レジームからの脱却だって、反省とは言ってないけど、2回目に至るときにそれを言ったらアメリカに潰されるから、それはもう言わないようにするっていうことを僕も何回も聞いてましたから。
はい。
だからね、1時から2時に関して、1時の失敗に基づいて改良してたし、2時から、まあ3時なのか何かわからないですけど、やるときにはこの財務省に騙されたっていうことを糧にね、
うん、
もう一回こう反省をして、リニューアルしたバージョンで政権運営をやるお気持ちが明確に、あったわけなんです。それはなんでそうだったかというと、無念があったからですよ。
うん、
これわかります、このひどさ。
いやもうね、本当に騙されたっていう言葉しか当てはまらないくらい、う
ん、だって知らなかったんですから。で、自分が、うん、僕そんな閣議決定しちゃったのってことです
よ、っておっしゃってるんですもんね。
そう、もう誰も気づいてない。で、僕も気づいてなかったし、
うんうんうんうん、
その繰り返しますけれども、増えない事実は知ってたけど、その原因がこれやっていうことは僕ら気づかなかったんですよね。
だから内部の方もそうやって気づかなかったら、
う
ん、もう国民どうしたらいいか分かんないですよね。
で、実際安倍さん他にもね、騙された例としては、うん、消費税の増税分は全部社会保障に使うと思ってたけど、80% 借金返済に使ってると。
はいはいはい。
うん、これも騙されたっていうようなことも、現役の時にこれおっしゃってますからね。だからね、安倍さんは確かにね、最初にご紹介した方が憤られるようなところは僕はもう、否定できません。否定しない。だから僕も、この追悼の時にも、だって皆さん気づかなかったかもしれませんけど、100点満点で2点とか3点つったんですよ。あれ僕の友人、あれ追悼ですかあれって言ってましたよ。マイナス98点とか7点ですよ。でも、他の政治家は 0.1 とかマイナスとかやから、2点あるだけでもめちゃくちゃ立派なんですよ。というのが僕の追悼なんだっていうことをね。
はい。
で、97っていうことを、の中に当然消費増税も入ってるわけだしね。 それはぜひね、もう僕はもうそれもすでに言ったこととか、僕の前言は全然ひるがつけは何もないですけどね。でも安倍さんはここで無念をちゃんと晴らそうと思っていらっしゃった。まあ、そういうね、安倍さんが感じたであろう無念、その、そういう男の無念さを歌った一曲をね、今日はご紹介したいと思います。カントリーで、かつポップの中でもとても有名な、すごく有名なスタンダード曲です。You are always on my mind。これを、ジョン・スモルダーズのバージョンでお届けします。どうぞ。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
ジョン・スモールダーズで You are always on my mind をお届けしました、
うん、これね、本当に有名な曲で、もう何百人もの方がカバーをしてる、まあ、曲で、ね、日本であんまり有名じゃないんですけど、僕はいつもね、エレク・ベネっていうあのチョコレート・レグスとかっていう曲をここで歌った、
うんうん、あ、トロトロの甘い、
まあ、そうソウルミュージシャンがね歌ってるやつを、はい、まあ、いつも聴いてるんですけど、とにかくこれはね、歌詞が素晴らしいんですよ。 Maybe I didn't treat you こうね、quite as good as I should、 これあの、僕は本当は君に対してもっとこうしてあげないといけないっていうのあったんだけど、多分僕はしてなかったよと、うん、I didn't treat you、 Maybe I didn't love you quite as often as I could、 僕は本当もっと君のことをもっともっとたくさん愛せることができたのに、僕はしてないと。 Little thing I should have said and done, I never took the time。 もうどんなすごくちっちゃなこととかやったりとか、ちっちゃなこと言ったりとかすればよかったのに、僕はたったそんだけのことをするための時間も取らなかった。すっごい反省してるんですよ。
うんうんうん。
で、だけど、You are always on my mind. You are always my mind. 君のことはずっと僕の心の中にあったんだよ。っていう曲なんですよ。
はい。
だから男の無念さをこうすごく歌ってて、本当あれおしゃな。
まさにそのさっきおっしゃった安倍さんの、
う
ん、
そうそうそう
思いが。
だからね、やっぱりその冒頭で僕がご紹介したね、あの、お怒りの方のコメントって僕も本当によくわかるんですよ。あの、その方がおっしゃってたように、反省のない男にデフレだけはできるはずがないと。失敗したんだろう、お前。だからね、この人も、この歌詞もすごく反省をしてるんですよね。で、でそれがずっと心に引っかかってたって、You're always on my mind。心に引っかかってた。で僕はね、まあ、安倍さんは確かに失敗したし、まあ、こんな甘い曲の人でもないかもしれないですけど、財務省に対してはね、ほんとじくじたる思いがあったと思いますよ。よくそばで聞いてましたからね。だからきっとね、この女性は、You're always on my mind って言われた女性が、許すか許さないかは女性が決めることだけど、許すことだって十分ありますよね。
うんうん。
これは。きっとこれ多分許される方向の曲じゃないですか。うん、だから、反省十分してるんだったら、まあ、許してもいいん違うかというふうにね、まあ、日本国民の皆さんに。僕の個人的な関係の中で僕は何度もその反省の弁の無念の話は、まあ、聞いてたので、その点だけは少なくとも、許すか許さないか国民の皆さんが決めればいいことですけど、ご理解いただきたいなと思います。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。さあ、表現者クライテリオの最新号ウクライナからの教訓は、うん、書店あるいはインターネットからご購入できますので、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、でね、今日はこの、まあ、財務省の騙しの手口っていうことで、まあ、ご紹介申し上げたんですけど、まあ、それはそれで分かっていただけたと思うんですけど、そういうことをねやって財務省はものすごい実態上の権力を握ってるんですよ。だから総理大臣ですらこうがんじがらめで動けないようなそんな権力を握っててね。あとはどんな権力があるかっていうと、一つはだから最大の源泉はこういう文書ですよね。閣議決定、自分が気づかんうちになんか騙し技でなんか財務省にとって都合が良くて安倍さんにとって都合の悪い閣議決定を安倍さんにさせるっていう、まあ、詐欺そのものですよね。それをやってしまって、あとは、いや、これあなたやったじゃないですか。もう帰れないですよ。これ無理っすよ。ってこうさせるっていうことを、 できる能力があると。でもこれはまあ安倍さんの責任だから、もうそれはもう許さなくたっていいですけど、国民の皆さんは。だってお前気づけアホってことかもしれませんけど、本当申し訳ないですよ。僕も気づかなかったし、周りの安倍さんの側近は気づかなかったわけですよ。まあ、そういうのもありますし、あと安倍さんが直接的に恐れてたのはね、やっぱりね、自民党内で、の、総理大臣がどんだけ言ったって自民党全体がね、反対すれば、法律とか対策とかできないんですよ。で、自民党の中にね、ものすごいいっぱい財務省の息のかかった重鎮議員が、まあ、いるわけですよね。
はい、
まあ、これにもがんじがらめで動けないと。で、さらに、安倍さんが信頼したパートナーである麻生太郎さん、これ副総裁で財務大臣。もともと積極財政派だから財務大臣したのに、もう完全に洗脳されてるわけですよ。で、そうすると、安倍さんの政権運営上、麻生太郎をなかなか無視するのも難しいわけですよ。その、重要な派閥を持ってますしね。
はい。
麻生派っていうのを持ってるし、副総裁だし、財務大臣だしね。で、財務省はもうこの麻生太郎完全に使いまくって安倍晋三にこう追いかけ、追い詰めていくわけですよ。だからね、いやもちろん総理大臣なんだから全部できれないかって言ったらそうなんですよ。そうなんですけど、総理大臣のやろうとすることを阻む要素というのがね、いっぱい自民党の中にも政府の中にも財務省の中にもあって。で、かつ世論が積極財政反対世論をマスメディアなんかいつも言うわけですよね。で、積極財政なんかやるとばらまきやってものすごい批判されると。で、野党の中にも積極財政をやろうとするとばらまきだって言ってくるのも共産党の方とかもいつもそういう批判もされるし、民主党の中にもそういう方かつてはたくさんおられたんでね。だって国民世論消費税減税に賛成してる人が30何パーで、反対してる人が50何パーですから、国民世論もできないわけですよ。だから完全に制空権を積極財政派は取られてるんですよ、財務省側に。
はい。
だからね、総理大臣ってなかなか難しいんやろうなと。で、しかもこうやって法律でこうやって騙してくるっていうのもあるんでね。安倍さんは、まあ、ここでね、もう亡くなった方なんでも無理ですけど、3回目はこれを、この制空権をもう一度取り直して、もう徹底的にデフレ脱却するための財政政策をやってやるぞと、思ってはったと。いうことなんですよね。
そのね、意思を継いでくれる、若い、ね、方が。
だからね、今僕こうやって喋ってるのは、安倍さんの脳の中を今ちょっと表に出さないと引き継げないじゃないですか。今まではだからシークレットだからいろいろ黙ってたところもあるし、今回の騙されてたっていうビデオだって、亡くなったから出てきた話ですから、これがね、ちゃんとね、安倍晋三が、どういうことを財務省に対して思ってたかも含めてね、あるいはアメリカだとか中国に対して思ってたかっていうことも、しっかりね、認識した上でね、それを引き継いで、日本を救っていく取り組みをしないといけないと思いますね。
そうですね。はい。で、また番組でもメッセージをお待ちしております。メールアドレスは、fuji@kbs.kyotoです。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで。
さよなら。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。